の報告をいたしまして、
神の刑事と人の報告という難しい問題をいたしましたが、神はご自身を私たちにお示しくださる。それが神の啓示で、そして私たちの応答と言いますのは、それに私たちがお答えをするという、そういう意味の言葉でございます。今日より、対抗節と申しまして、クリスマスを待ち望む時のことを対抗節と言います。クリスマスの12月25日の前、4枚の日曜日を対抗節から対抗節というのが始まりまして、イエス・キリストのご降誕を世界中が待ち望むという、そういうのが対抗節のことであります。それで、クリスマスというのは、もちろん皆様はそうお考えじゃないと思いますが、お祭り騒ぎではありません。神についての真理が実現する時がクリスマスであります。聖書で真理ということをところどころに使っていますけれども、その聖書における真理という言葉は、これは哲学者が言うような真理であるとか、科学的に、これが証明された事実であるということが真理と聖書が言っているところではありません。真理と申しますのは、神の真心と言われますか、神が自分のご自分の心の中に久しくお持ちになって、何とかしてそのことを人間に知らせたいとお考えになって、またそれを実現したいとお考えになっていることが、イエス・キリストのご降誕によって成就したという、これを聖書が言うところの真理ということを言っておるのであります。ただいま私たちは聖書購読会で、ヨハネの福音書の18章19章を学んでおります。その中に、そこのところはキリストが最後の裁きを受けるために、ピラトの、その男ピラトの前に引き出されて審判されるという記事が載っておるのであります。それ18章の終わりのところには、この真理ということを言われると、このそこのところまでのところを見ますと、お前はユダヤ人の王かと言ってピラトが聞きますと、みんながそのキリストは、あなたがそう考えているのか、それとも他の誰かが言ったからあなたがそう言うのか、こういう返答をされるのであります。ところが、私はそんなことを問題にしておるのではなくて、私は真理を明かしするためにこのようにしたのことを、キリストはそこでお語りになるわけであります。真理とキリストがそこで言っておられることは、神の御心のうちに人間をどうしても罪から救って、この喜びと本当の平安に満ちた人間にはならないと、神が総天地創造で考えていられるところの、いわば天地創造の完成を目指して、イエス・キリストはこの世に来られた、そういうところを真理と言っておりでありまして、キリストは、私は真理を明かしするために来たのであると言っていられるのは、こういう意味であります。それで、そのために神は何とかして御心を人間に知らせたい。人間というのは神のことなどはまるで考えないで、自分の目先のことばっかり熱中している。 そして決して幸せではない、人生不幸の塊のようなところである、その中に本当に命に満たされて生きているということのためには、この自分ご自身のお心を知らせなければならないと神は考えておいている。それでそのことを私たちはこの真理と言っておりますが、このことがどうして私たちに分かるのでありましょうか。日本は神の言葉、神の御心をいろいろ考えている。哲学者が哲学を考えるようにいろいろ考えたり、なんかいろんなことを勉強したり、知ってみたりですね、宗教にはいろんなのがあって、滝に打たれたりして、何業苦行をして、何とかして、大きな宇宙の心をしようとするというようなことがありますけれども、人間はそうしたら、神のことが本当に分かったということができるのかというと、できないんですね。自分自らつまずいていかなければ、人間の方から神に行くのではなくて、神の方から人間の方に近寄ってきてくださって、神の方から道を開いてくださって、罪のために暗くなり悩みに満ちているところの人間の方に神の方から進んできてくださるというのが、ここに言われているところの啓示というものであります。それで神を信じるようになるのにはいろんな道があるわけであります。11月19日の説教で申し上げましたように、この私のようにただもうぼんやりとしておって、いつの間にかクリスチャンになったかなというふうなものもあります。もちろんただそれだけではありませんで、その後になって本当に神様がいらして、このつまらない人間をお導きくださったかなとは確信するようになりましたけれども、そういうクリスチャンになる、教会学校に来ておってそのままずっと大きくなってクリスチャンになるという人もございます。また病気になってもう人生行き着いてしまって、その極限のところで神を知らされて生き返ったように信者になったという人もあります。それで人々は神に直面して神に会うということはいろいろな姿を持っているわけでございますが、今日読んでいただきました出エジプト記の3章のところは、モーセという人が神に会ったところで、そうして神に会って自分の人生の生き方を変えたというところが出エジプト記の3章のところに書いてある。そうして同時にヘブライ人への手紙の新約聖書のヘブライ人への手紙の11章に、を読んでいただきましたのは、その11章のあのわずかなところにですね、モーセのそれまでの生涯が実に簡潔に要領を得て書いてあるということでございます。それでモーセという人は、非常に素晴らしい、能力を持ってこの世の中に生まれてきた。その頃ユダヤ民族はエジプトで奴隷になっておりまして、そうして奴隷というのは殺されても文句を言えないというところで重労働を課せられております。その自分の民族をついに救い出すのでありますけれども、エジプト王は男性を殺すように、男性が生まれたらその赤ん坊を殺すように命令を出した中から、なんとかして彼は生き返って生きまして、そしてついにこの成人をいたしまして、エジプトの王女の養子になりまして、彼は素晴らしい人間に成長していったのでありますけれども、自分の同胞であるところのイスラエル人が エジプト人に一目に遭っているのを見まして、彼はそこで相手のエジプト人を殺してしまいまして、そしてエジプトを逃れてミディアンというところに彼は行きまして、そこで彼は羊飼いになってしまう。そうして羊を飼っているときに、あるときホレブという山のところに行ったところが、見たところがそこに岩山のところで芝というの小さい灌木でありましょうが燃えている。その燃えているけれども、あの灌木に火がついて燃えたら灰になってしまうはずであるのに灰にならない。火はそのままにそこで真っ白な光を出して燃えている。彼は不思議に思って、なんでやろうかと思って近づいていった途端に、恐ろしい神の声が聞こえまして、お前のいるところは広いところである、靴を脱げと言って言われたので、モーセは靴を脱いで裸足になってひれ伏したということがそこに書かれた。これが出エジプト記11章のところにあるこの物語であります。でそこのところをよく読んでみますと、読んで考えておりますうちに2つのことを知ることができると思います。1つのことは、神がご自分たちを私たち人間に示される、さっきは啓示ということを申しましたが、ご自身のお示しになる、いろいろな経験によって人々は神を知るわけであります。長年、生きているうちに、神様は私を捉えておいでになるのだなっていう、ようやくそのことを確信するような私のようなぼんやりしたものもいるけれどもですね、もっと大きな経験をする人もいる。モーセなどは素晴らしい経験をして神を発見するわけであります。ところが第2番目は、人間がこの神に対するお答えをしなければならない、そのことである。でまず第一に、神をどうして私たちは知ることができるかと言いますと、詩編のこの聖書の中には神を知ることがいろいろなことが書かれておりまして、もろもろの天は神の栄光を表しという言葉が詩編の19編の始まりにあります。あなた方は天を見ておったならば、神がどんなに大きい方で、そんなに、私たちの想像できないような方であるということが分かるでしょう。昔の詩人が言いましたことがそこにあります。ローマ人への手紙という聖書の中にあります、1章の20節というところを見ますと、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れている。これを通して神を知ることができます。こう書いてあります。神がお作りになったものを見ていれば、本当は神がわかるはずです。私たちはそれで神がわからないのは、本気になってその我々の想像を超えたような不思議なことがどういうわけかということを考えないから、こう言ってパウロという人はローマ人への手紙の一章のところに書いたわけであります。これもこの前の日曜日に申し上げましたように、大きいことばっかり私たちは考えているけれども、小さいことでも考えてくらいになったらどうでありましょうか。何でもないことですよ。皆さん手をこう5本の指でお考えになってですね、その5本の指がそれぞれ違った働きをしているっていうのは不思議なことだとお考えになりませんでしょう。 この頃はだんだん医学が進みまして、お医者さんは今まで私たちが考えなかったような人間の体の中の深いところ、深いところを発見して、それに対する処置を見出している医学の進歩というのは素晴らしいものでありますが、その先はどうして考えないんだろうかと考える。その先、どうしてそんな不思議な体に私たちをお作りになったのだろうか。こういうことを考えてみれば、そこに深い神の知らせということがあると思います。キリストは空の鳥をお見なさいと、こう言って言われました。彼らは自分で種まきをしたり入れたりをしないけれども、神様は養っていらっしゃる。野の花をご覧なさいと、キリストはまた言われました。野の花が自分で自分を飾ろうと思わないけれども、昔贅沢の環境を尽くしたソロモンの衣装よりももっと野の花の方が綺麗だ。どうして野の花がこんなに綺麗なのかということについて、その先を考えてみなさいと言われたわけであります。私たちはそうしてみると、神というものの啓示、知らせが至るところにあるということを考えるわけであります。旧約聖書創世記というのは誠に、興味深い書物でありますが、どうぞ皆さん創世記何度かお読みいただきたいと思いますが、そこにヤコブという人間が出てきます。このヤコブという人間は決してですね、貧困法制で、そして人から尊敬されるような人間ではありませんでした。もう若い時から兄を騙して逃亡するというような、それでまたその商売をいつもそういうふうにしましたけれども、しかし神様はそのヤコブを捕まえて離されなかった。あんなヤコブのようなあるところがひねくれた、しかも賢くてずるくて、そういうふうな人間であるけれども、神はそのヤコブを追い求めて愛されたということを考えると、私たちは安心いたします。自分のような人間での神様は、ヤコブをお捕まえになった神様は、自分のような人間でも捕まえてくれます。私たちに対する福音ではないでしょうか。ヤコブの息子に、下から12人の息子の11番目にヨセフという人がありましたが、旧約聖書の中で一番キリストに近い人格を持った人といえば、おそらくもヨセフでありましょう。このヨセフの生涯の素晴らしさというもの、そしてヨセフが奴隷にまでなった中からついにエジプトの大臣になったという、このヨセフの履歴というものを聖書の中で読んでいますと、神に捕まえられるところの人間の望みの多いことを知らされるわけであります。思わないところに神様はまた私たちに語りかけておいでになります。礼拝に出て礼拝後で神の声を聞いたという人もあります。あるいは自分の国がもう滅亡しそうになったときに、不死の身でありながらその先頭に立って働いたジャンダルクという人のことを皆さんご存知でありますよ。彼女は何かの時に神の声に出するわけだ。そんなこともありますし、賑やかなところを商店街を歩いている時に思わず神の声を聞いたという経験も私たちはないわけではありません。ヨブ記という書物が、詩編のすぐ前にヨブ記という書物がありまして、その11章の7節のところを見まして、これは関根正夫さんという素晴らしい旧約学者の訳された訳を私は取り上げてみました。君は神の深くところを測ることができようか、全能者の極限に至ることができようかということ、 こう書いてある。私たちはどんなに頭痛がするまで考えても神様の深いところを極めることができない私たちがある。けれどもそれほどその神が私たちのことを変えにてくださる。知識の対象だとか好奇心で尋ねることはできないし、科学的な探求の結果では神を知ることができないけれども、愛において神を知ることができると語っているわけであります。19世紀から20世紀の初めの頃にわたりまして、世界的に有名な伝道者でモーデイという人がアメリカに出まして、その人は実に大きな伝道者、伝道をいたしました。ドワイト・エル・モーディというのは実に立派な素晴らしい伝道者だった。ところがこのモーディという人は書いた書、その文章を見ると文法が間違いだらけです、ね、どうしてこのあの偉いムーディ先生がどうしてこんなに文章を書いたら間違えただけの文法的に間違った文章を書くんだろうとしているとは思う。その理由がありまして、彼は靴屋の職人である。靴屋の職人をしているうちに神の声を聞いて彼は伝道者になる。そして彼のように偉大な伝道、大きな伝道をした人は今までなかったというんですから、いろんな人を神はお使いに、つかまれるものだと思うのであります。そして神は何のことを人に捕まえて知らせるかというと、私はお前を私のためにしようと思ってお前を捕まえてるんだと、こう神様は言うんだ。これは難しい言葉で、あらないとか食材というキリスト教では言うのでありますが、私はお前のものに、今日からお前は私のものになれ、こう神様はおっしゃるわけであります。それでヘブライ人への手紙の11章を読みました。11章のところを開いていただきますと、そこに一つの、抜き差しならない、言葉がございます。27節を見ますと、信仰によってモーセは王の理解を恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。こう言っております。また彼はその王様のところにいる栄誉をするよりも自分の民と一緒に悩むことの方を選んだ。本当の神の御心を行うために自分を捧げたということを言っています。そしてこのまたもう一度旧約聖書の出エジプト記の11そのところに帰っていただきますと、三章のところに帰っていただきますと、モーセが神を見たときにそこに書いてある一つのことは、ここは広いところだからお前は靴を脱げと言って神様はおっしゃっていることであります。靴を脱ぐというのは何のことをここで言っておるのでありましょう。広いところだから靴を脱がなきゃならないというのはどういうことであろうかと皆さんお考えになると思いますけれども、それはお前は私の本当のしもべになれということであります。当時しもべというもの、あるいは奴隷というものは昔の、今はそんなことありませんが、昔のその制度の時においては奴隷は靴を履くことを許されなかったわけであります。お前は今日から 私のしもべになるんだぞと子神はおっしゃいまして、それを印として靴を脱げと言われたのでありました。それで私たちが神に会うということは、その日から神のしもべになるということ。神のしもべになるまでは自分の主人は自分である。ところが神のしもべになった日から私たちは神が私たちの主人である、あるいはイエス・キリストが私たちのご主人である。そして私たちはその前には靴を脱がなければというところを言っているわけであります。それでどうして神はそうなさるかというと、ご自分の本当の心をお示しになりたいからそうです。それが本当の人間の最大の源であるということのためであります。そこで第2の問題は、その神の呼びかけに対して私たちはどう答えるかということです。私たちの生涯というものはどういうことであるのかということでありますよ。パウロがローマの信徒への手紙の一章の14節に書いております言葉を、私はここで示ししたいのです。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があると書いて、パウロはモーセのように神に捕らえられて神のしもべになりましたが、神様はこのモーセを使っていますように、パウロを使って全世界のすべての人に、神はこういう方なんだぞって、イエス・キリストはこういう方なんだぞ、そしてそれを信じなさい、そしてあなたは人生の本当に生きがいを覚えるということを知らせなければならない。そのためにはパウロがそこで言っておりますのは、ギリシャ人にもユダヤ人にもギリシャ人にも賢い者にも幼者にも、また身分のいかなる人にかかわらず、その人々にこの神の御心を知らせる必要があるとパウロはここで言っておるわけであります。さて、私たちはいかがでありましょうか。先ほど名前を出しましたムーデという偉い伝道者がありますが、その伝道者が聖書の改訳という話を、面白い話をしております。私のご承知のように、かつて聖書の改訳の仕事に携わったことがありまして、今皆さんが読んでくださる新共同訳聖書がそうであります。ところがムーデが言っている言葉の中に、一般のクリスチャンが世界がこれから読む聖書であるなら改訳聖書がいつも必要になると、こう言ってるんですね。今のような私たちの情勢であるならば、もっと書きやすい、わかりやすく書き換えなければならない。パウロはまたあるところで、あなた方はコリントの教会に住んで、あなた方は体に書かれた聖書だとこう言っているところがありますよね。私たちは、私たちを見たら神様は本当に愛情の深い方だなということが分かってくださるような生き方をしなければならない。私たちが有名な人になるとか、金持ちになるとか、あるいは人から褒められるような人になって、名を大いに表すとか、そんなことを言ってるのではありません。 私たちはガラクタな人間でありましても、あの人間を神様はあんなに愛して、あんなに生かしていらっしゃるというのは、なんと素晴らしいことだろうということが、わかるような生き方をしたいものである。自分で頑張ったってできるわけじゃありません。それこそ信じて祈るならば、神は私たちのところに働いてくださるに違いないと、私たちは信じておるのであります。そのために、また祈ろうと思います。そうして、神様の前に、神様はあなたご覧の通り、私は誠につまらないところの人間でありますけれども、しかしこのつまらない人間をあなたが愛していてくださいということだけが確かなことであります。どうか私をあなたの愛にあふれた人間にしてくださいと言って、朝晩本当に私たちは祈りたいです。そして他の兄弟姉妹たちのためにもそう祈りたいです。あの方がもっと素晴らしい生涯をなさいますように。また病のあるところの人のためにも祈りたいです。あなたが彼の上に働いてくださって祈りたいです。祈りましょう。天地宇宙を創造しそれを御心の前に導いたもう聖なる御神よ、あなたは今朝あなたの愛したもの兄弟姉妹たちと共にこの礼拝をなさすにてまいまして感謝を申し上げます。この世の栄誉よりもそれらのものを捨てた人間にあなたは素晴らしい大きなあなたの恩示しを与えて生かしてくださいますことを私たちは御言葉によって学びました。どうかあなたを信じたことがいかに恵み深いことであるか、あなたを信じて生きることがどんなに素晴らしい恵みに満ちたことであるか、どうか私たちがもっと多く経験することができますように私たちをお導きください。常にあなたの目を向けて望みにあふれ力強くは生きることができますようにお助けを祈ります。病のうちにありますまた心沈んでおりますところの兄弟姉妹たちの上にもどうかあなたの御よりの力をお与えくださいますように切にお願いいたします。感謝と願いは尊い末を主イエスキリストの御名によって御名に伝えます。アメン。参加を行いましょう。53番参加は生産式を出します。この月には本庁と12月24日のクリスマス礼拝において生産式をいたします。その生産式のことを思いながら257番の参加をと行います。 私たちはどうぞ洗礼を受けなければしなかったどなたもございます。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって栄光がない。私たちを招いて、いさわのないままに神のことし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を聖霊されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く、悔い改めなければなりません。さあ、残念を。主は常に心より罪を悔い改む者と共においでくださいます。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちを全てを主において一つにします。今、御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たり痛む日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉を読みましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂きそして言われたこれはあなた方のための私の体である私を記念するためこのように行いなさい食事のうち杯をも同じようにして言われたこの杯は私の血による新しい契約である飲むために私の記念としてこのように行いなさいだからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである祈りましょう天の父御子イエスキリストの苦難と死復活と昇天とを覚えこの聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き哀れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますようにアーメン主イエスの招きの御言葉を聞いてくださいすべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいあなた方を休ませてあげる神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださいそれは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである主の恵み深きことを味わいし分散をいたしますこれは私たちのために裂かれた
主イエス・キリストの体です。あなた方のために主は命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちのために流された主イエス・キリストも恩知しておられます。心から感謝をしていただきましょう。慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。 あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚はいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得てもいなくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしに、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 さぐようにないと飛んだ人。 なる神の御身慈しみ、御霊の親しき御交わり、常しえに豊かに、なんじゃすべてのうちにある。アーメン。